クリア
小松の
KK ナイト。はい、ということで517回の配信でございます。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで8月の第2週の配信ということでございますけれども、もう今日は言わないです天気の話ね、もう暑いの分かってるので、
もう言わないってこと言っちゃってるんですよ
ところなんですが、いやー、もうあのこの話題からかなと思うんですが、先生お疲れ様です。
ああ、もうね、もう全国のね先生にお疲れ様
ですよ。そう、全国の先生お疲れ様でございます何をか言わんやというところでございますが、この時期ね、大学の先生、まあ、大学の先生だけじゃなくて先生全般的にそうなのかな、でも大学の先生は特にあれなんですが、採点評価の時期なんですよね。
まあね、大学によってはもうちょっと早いかもしれないけど、はい、まあ、うちとかね、ちょっと遅いところはそういう時期ですね、はい、
そうですよね。ですので、なんかね、夏休みの期間、大学の夏休みの期間って先生たち暇してんじゃないのと思われるかもしれませんが、意外とね忙しいというところでございまして、採点が、まあ、一段落ですかね。
そうですね、はい、
ということでお疲れ様でございます、全国の先生方やっぱりね、 SNS 見ててもこの時期は先生方が採点が採点がって結構ね書いてらっしゃるので、なんか自分だけじゃないんだなってい う、 こうちょっとね安心感が
まあそれもありますし、あ、俺もやんなきゃっていう感じのね、
本当そうです ね、 すね。特にね、小松先生は、私はあのどっちかというとこう演習系の授業を担当しているので、講義系の授業だとね、テストとかね、試験とかかものパターンもあるかなと思うんですが、あとはレポートとかね、まあレポートはレポートで大変か、でも多分ね、で私たちの場合はどちらかというと演習系の授業なんで、最終課題とかをね、制作課題とかを出すことが多いので、まあね、それなりにその作品の評価もそうですし、あとは当然ね、通常の授業の評価みたいなところもありますので、やっぱりなんとなく時間かかりますね。
そうですね、僕は逆にもう普段の評価はあんまりつけてないので、どちらかというと課題だけでつけちゃってるから、
はい、
まあ、課題の数が多いんでね。
ああ、そうですよね。
課題の数かける学生なんで、まあ、一個いい量ですね。
はい。あとはなんか、私だと、同じ科目を、複数の先生で担当してる科目があって、で、それだとね、やっぱり同じ評価なっていうんですか？なんですか？同じ基準で同じ課題で同じ評価をする必要があるので、そのあたりもね、結構なんていうのかな、気を使うと言いましょうか、細かく、もちろんその自分だけが担当している科目を細かく評価してないってことではないんですがまあどちらかというとね、自分で立て付けをしてっていうところがあるので、少し評価がしやすい面はあるんですが、やっぱりね、そういうちょっと同じ科目を複数の先生でやってると、ちょっとね、丁寧さがより求められるかなというところで、そのあたりも結構時間がかかるところかなというふうに思いますが、はい、一段落というところでございますけれども、もう一個、先生お疲れ様で。
そうですね。いやー、だいぶね、ある、歩いた、いや歩かされた、いや、
というところなんですが、以前の配信でちょっとフォトウォークに行くっていうようなことだけは言ったんじゃなかろうかなっていうふうに思いますが、ちら
って言いましたね、はい、
ただどこに行くかっていうのはちょっと行った後に話をしようかみたいなことをその時に言ったんじゃないかなというふうに思うんですが、フォトウォーク行ったんですよね。
はい、
はい。ということで、それについてのお疲れ様でしたという感じなんですが、はい、私と小松先生と、あとは卒業生の、一期生のね、卒業生。まあ、この配信には時折出てくるんですが、先輩。
はい。
卒業生なのに先輩って呼んでしまうという。
はい、まあまあまあ、みんな後輩からね、先輩って呼ばれてるから、はい、我々もついつい先輩とかパイセンとかにじゃってる
んですね。そうそうそうそう、というところなんですが、彼が、まあカメラのお仕事してるんですよね。
そうですね。
写真を撮る仕事をしてるっていうことと、はい、まあね、こういう何か私と小松先生がイベントごとをするときに結構付き合ってくれるので、フォトウォークということで、付き合ってくれてというか、もうね、車まで出してくれちゃって、
そうですね、はい、
ね、大変ありがたかったんですが、ただ、車を出してもらっている手前、彼が言うところにはこうついていくと素直に
いや、もうね、素晴らしいんですよ。一期生でね、はい、エンターテインメントイッツエブリシングを体現するような子なので、
はい、
とにかくね、自分の知ってるこうスポットとかね、連れてってくれるわけですよ。
そうなんですよね。
はい。
で、それもあって、今冒頭の小松先生が言った、歩いた？歩かされた？っていうのはね。
いや、まあまあまあ、楽しかったんですけど
ね。楽しかったですね。
いや、階段はきつかった。
まずメインでどこに行ったかというと、猿島ってリスナーの皆さんご存知でしょうか。横須賀の方にある、無人島なんですけれども、ここ割とテレビ番組とか、あとはドラマとかの撮影でも時折使われてるんじゃないかなっていう気がするんですけど、まあ一応要塞と呼ばれるような、ちょっと古いね、遺跡っぽい感じの建造物があったりとか、あとは横須賀にある島なので、多分ね、その昔の上位運動の時の大砲、海外戦とかに向けての多分大砲とかと思うんですけど、大砲跡があったりとかね。
ね、なんかね、僕も知らなかったですけど、黒船来航で、そこからね、海外からのその、対応するのに、まあ、船、なんか、ね、島から、対抗できるようにっていう、まあ、その跡地です
よね。跡地ですよね。があって。まあ、無人島なので、決して、大きくはない島ではあるんですが、まあ、非常にフォトスポットとしてもいいんじゃなかろうかということで、ちょっと金がね、行きたいですね。そんなに遠くもないし、ということで行ってたんで、ちょっとこの、大学の授業もちょっと一息っていうタイミングで、じゃあ行きましょうかと。いうことで、そのパイセンと一緒に、はい、三人で行ってきたというところですね。いや、横須賀のね、港から10分ぐらいですよね。船でね。
そうですね。三笠というところから、はい。はい、出発して船で10分程度で到着しました、ね。10
分程度で着くんですけど、いや、良かったですね。なんか行く前はね、公式サイトなんかもあるので、こういろんなね、情報が載ってるんですよね。見る、食べる、遊ぶみたいな感じで。で、無人島なんですけど、一応ちょっとレストランっぽいものもあったりとか、あとはちょっとガイドの方が案内してくれるツアーみたいなものが、30分のツアー、1時間のツアーってあって、私どもそのツアー使わなかったんですが、結局。はい、ツアーなんかもあるから、結構その無人島とはいえ、なんていうんですかね、じっくり見ると 4,5 時間ぐらい入れるような場所なのかなと思ってたんですが、やっぱり無人島でそんなに大きくない島なので、そこまでではなかったですね。
まあそうですね、 1,2 時間
って感じ
です
ね。じっくり見て2時間ぐらいでしたっけね、うん、なんかそんなもんでしたけど、はい、いやでも、いや本当に気軽に横須賀のね、三笠から本当船で10分ぐらいのところで行ける無人島スポットとしては、とてもいい場所だなっていうふうに思いましたね。
前回のね、ポッドキャストの写真をすぐに使ってましたね。
あ、そうそうそうそうそうそう。そのパイセンがですね、ちなみに私が SNS で配信するときに使っている写真は、いつも、パイセンが、先輩が撮ってくれてるんですよね。 まとめて、ね、はい、ちょっとタイミングがある
ご好意でね、
ご好意で撮ってくださってるんですけど、あのせっかく先生2人いるから撮りましょうよって言って撮ってくださって、でもう僕あれを最初に使うって決めてたんですよそう、
抜け感のいい写真、
ね、浜辺でね抜け感のいい写真があって、はい、早速使いましたが、本当にそんな写真も撮りつつで、フォトブックなんで自分たちも写真を撮りつつでしたけど、うん、あのじっくり見て楽しんで2時間ぐらいですね。食事もしましたもんね。
そうですね、買って行ってね、うん、ポートマーケット
で、ね、買って行ってね、そう食事もしたんですけどっていう感じでしたね。ただあの小松先生とその卒業生の子はなんていうのかな、あの正しい振る舞いをしてたので、
正しい振る舞い
あれですよ無人島に行くのを舐めてなかった。あの私はあの飲み物なんかを全く持ってかなかったんですよね
あ、まあ、僕はそういう意味ではサンダルで行ってちょっと後悔しました
で上陸して、まあ、小1時間ぐらい歩いたぐらいかな、あの小松先生とその卒業生の子が適度にね水分を取らないとねこういう時はねって言ってね2人話してるんでね、何を言ってんのかなと飲み物買ってないみたいなね
食べ物買ってるのにね
そう食べ物買ってるのに飲み物買ってないっていうで、結構島のちょうど上陸した反対ぐらいまで行ってたので、あの自販機もないっていう、そっからがねなかなかに、あのちょっと場所によって暑かったんですよね。
そうですね、う
ん、その何ですか、遺跡みたいなところの、あのちょうど谷間みたいなところに行くと、あの本当に風が抜けないので、ドーッとね急に蒸し暑くなってダーッと汗かくような状況もあって、
いるだけで滝のように出てましたね。
そうで、ちょっとこのあのトンネルっぽい通路があるところに行くと、そのトンネルの吹き抜けでちょっと冷たい風がスーッと来るような感じになるんですけど、そういうのがないともうね本当に湿気が溜まったっていう感じだったので、ちょっと危なかったで小松先生とその卒業生気使ってくれて、一回戻ります、一回戻りますって言ってくださるんですけど、なんかせっかく反対まで来ててこっちにまだ見てないとこあんのに戻るのもなと思って、いや行きます行きますって言って行ってなんとか、はい、戻ってきてもグビグビだの自販機でドリンクの買って飲んだっていうね感じでありましたけれども、やっぱねそういうお店がある無人島とはいえ無人島ですから、ちゃんとねそのあたりはあの自覚をして、あのちゃんと持っていくもの持っていかないといけなかったなと思った次第でございますよ
まあまあでも楽しかったです、非常にいろんな写真撮れたんで、
ね、いや本当そうですよね。まだねあの僕が撮った写真ちょっとまだね2人にシェアできてないので、ちょっとね、どっかのタイミングでシェアもしたいなと思っておりますが、はい、そんなところでございました。でその後はねですので、横須賀の中心っていう言い方をすればいいんですかね、軍港のところに行ってね写真撮ったりねしましたよね。で、あの先ほど言った小松先生が階段登らされたっていうワードが出てきてますがその卒業生の子がこっちにいいスポットがあるんですよっつって鬼のような階段登らされてね
いやなかなかないですね、あれね。
でも結果ねやっぱり行ったところはやっぱそういう写真撮るの詳しい人が知ってる場所だなっていう、いい角度でね、
う
ん、
そうですね、
そのね、うん、あの船が見えるっていう場所に連れてってくれて、
まあまあ、登った甲斐はありましたけどね。
いや登った甲斐ありましたね、うん、ですのでぜひぜひ皆さんもあの関東近郊にお住まいの方ね、本当にあの手軽に行ける無人島、ね、としてはあのすごくいいんじゃないかなっていうふうに思います。あの船と、入島料っていうんですか、島に入る料金合わせて2000円ぐらいですよね。
そうですね、
多分船が往復で1500円の、島に上陸するお金が500円かなんかだったような、はい、気がしますが、はい、はい、ってな感じでございますので、ぜひぜひ皆さん足を運んでみてはというところでございました。
はい、
はい、っていうところなんですが、その後 あのお二人が僕わざわざあの羽田空港まで送ってくれたんですよね。
まあ、まあ帰り道でもありますからね、一応ね。
いやではそうですけど、とは言いながらあのねちゃんとあの車はいじゃあバイバイって降ろすわけでもなく、ちゃんと駐車場止めて
ね、まあそれもありますし、まあ彼がねあの先輩が撮りたい写真またちょっと別のとこ一回寄ったりもしたので、
あはいはいはいはいはいはい、そうですね、
まあ、その経路で言うと時間的にもまあまあそっちの方が良かったところもあったので、ね、
はい、ってなところなんですが、その時にあの卒業生の子があのね飛行機も詳しいんですよね。
まあまあそうですね、よく乗ってますからね。詳
しいのがあって、クリア先生そういえばっていう話をしたんですよ。でそれが何の話かというと、モバイルバッテリーの持ち込みなんですけど、これリスナーの皆さんルールが最近変わったのをご存知ですか？で私がねこうやって大層にあの言ってるのは、あのその時にその卒業生の子が教えてくれたんですよ。でなんかあのそんな話はあるなっていうぐらいの感じの意識しかなかったので、実は詳しい話を知らなかったんですけど、その時に教えてくれて、あのルールが変わってるんですよね。で、これどんなルールかっていうところなんですが、こちらは IT メディアモバイルの記事なんですけど、7月2日付の記事でございまして、飛行機ではモバイルバッテリーを隠すな、7月8日からルール変更、機内での正しい使い方を解説ということでページがあるんですが、ルールが大きく変わるという感じで、あの記事に書いてあるんですけれども、はい、まあ、国土交通省と定期航空協会による統一方針に基づくものということで、旅客の安全を確保することが目的ということなんですが、モバイルバッテリーは機内への持ち込みをというところなんですが、あの手荷物のいわゆる預ける、あれにはねもともとダメだったんですよね。
あ、はいはい、そうですね、そう、
あの持ち込まないといけなかったんですけど、これあの持ち込みをまずはしないといけないんですが、収納棚への収納が禁止なんですよ。
うん、入れないでっていうのが新しい、
ね、上のね、だから要は上に上げないで、そのバッテリーが、目視できる場所、まあ膝の上とかあの席のポケットですね、前の席の背中にあるポケットに、管理するように、求められるということで、これ知らなかったんですよね。小松先生は、僕ほどは頻繁に飛行機には乗ってらっしゃらないと思うんですが、これ知ってました、このルール変更。
いや知らないですね、今回のその車で聞いてちょっと調べたら、まあ7月8日から、あ、そういうなんかルールになってるんだっていう感じですね。
なのでまあリチウムイオンバッテリーはね、やっぱりあの衝撃などによってちょっと発煙発火の恐れがあるというところなので、まあ目に見えるところにっていうところですね。私はそんなに実はそのいわゆるモバイルバッテリーも持ってますけど、実はそんなに持ち歩いてなくてですね、まあ福岡から東京に移動するぐらいであれば各端末の充電の分ぐらいで移動ができるので、いわゆるモバイルバッテリーはそんなに持ち歩いてないんですけど、ただ例えば今回で言うとフォトウォークもあったので、デジカメの予備バッテリー、もちろんもともとカメラに入れてるバッテリーもありますが、入れてるので、それもだからね、リチウムイオンだしバッテリーだから、やっぱりね目に見えるところに置いとかないといけないですよね。
まあ、結局目に見えないところで発火したりとかして、まあ、非常にリスクが高くなることを避けようっていうところだと思うんで、
ことですよね、はい、これやっぱり強化される背景としては結構ね事故が起こってるっていうところが大きいみたいですね。まあ、その IT メディアモバイルの記事の中にあるのは、 中でも2025年の1月、今年の1月ですね、韓国の空港で、発生した航空機火災が、乗客のモバイルバッテリーが原因と見られるということで、まあ、同様のトラブルは国際的にも多数報告されているというところがあるので、まあ、そこがポイントですねというところですね。やっぱちょっとここはこれは知っておきたいところですね。
はい、
はい、ルール変更というところなので、まあ、リスナーの皆さんの中には飛行機に頻繁に乗る方もいらっしゃるかなと思います。知ってたよという方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、まあ、非常に重要なところかなというふうに思いますので、はい、頭に置いておいていただけるといいかなというふうに思います。で、まあ、これね、モバイルバッテリー発火の原因になるというところで飛行機もそういう形なんですが、小松先生、モバイルバッテリーは飛行機とは言わず普段持ち歩いてらっしゃったりしますか？
そう、まあ、軽く出かけるときは持たないですけど、大学行くときは大体持っててますね、1個。
はい。ね、今、夏じゃないですか。
はい。
それで言うと、小松先生がこれ、まあね、編集会議のときに送ってくださったので、まあ、重々ご承知おきかと思いますが、TBS の、ニュースディグという、メディアの記事なんですけど、これは7月25日付の記事ですね。これは多分大分放送の、ニュースをそのまま記事化したものかなというふうに思うんですけど、夏に急増モバイルバッテリー発火事故、車内放置は NG、 安全に使うポイントはというところで、これね、燃えてますね。
まあそうですね、なんか僕なんか朝の情報番組とかでなんかその実験してる映像とかを見て、
はい、
その車とかにね、熱いダッシュボードとかに置かないでくださいみたいな話を注意喚起を受けたのは知ってたので、
はい、
まあ、この記事、ね、この記事ではね、さらにその山手線で燃えたって話が出てる。
そう
それはすごいですね。結構怖い話ですね。
いや、怖い話だなっていうふうに思いますね。モバイルバッテリーの発火事故って全国的に増加してるんですって、ここ数年で。特にやっぱり気温が上がる6月から8月が数が多いということで、グラフが出てるんですけど、この記事にやっぱね、6、7、8、山のような形になってますね。2月が一番少なくて、でも2月でも発火事故は起こってますね。
そうですね、まあ、大体、まあ、8月比べるとね 2.5 倍ぐらい8月の方が多いですけど、
はい、
まあ、まあそれでも2月もそこそこあるんだなって感じですね。
というところなので、やっぱりちょっとね、飛行機と言わず注意が必要ですね。
そうですね、
特に車の中って、その車自体にね、ちょっと 充電の機能がついてるようなこともありますけど、普通にね、多分モバイルバッテリーを持ち歩いて車の中で充電っていうこともあるかなっていうふうに思うので、ちょっとね、離れるっていう場合でも持ち歩いた方がいいかもしれないですよね。
そうですね、車も持ちゃいますから ね、
ねというところかなっていうふうに思いますね。これってその燃える仕組みとしてはどういうことなんですかね。
一応この記事の紹介されてるのは、その異常な高温になることで、まあ、リチウムイオン電池がその電解液がガス化するみたいですね。はあはあはあ、そこで引火して発火するっていうことみたいですね。
怖いなぁ。ガス化して発火っていう、もうキーワードだけ聞くとやっぱね、もうそのタイミングでボンっていくね、イメージはありますよね。まあ、
だからいわゆるよく言う僕らの言うハマグリ状態になって、
はい、
パンパンに膨れてそれが破裂して、そこからガスが出て
火花も
燃えるってことですね。
出るしねってことですよね。それで引火するってことですね。ですので、ぜひ皆さん夏、特に夏は、はい、お気をつけくださいっていうところは、飛行機だけではなく、はい、普段もっていうところかなっていうふうに思うんですが、そんなモバイルバッテリー、今日ガジェットの回なんですよ、
はい、
リスナーの皆さん、だからこんなモバイルバッテリーの話してるんですけどなんか最近小松先生、モバイルバッテリーのせい気になるものがあるんですって、
はい、 そうですね、まあ、ちょっと今日は構成上ね、先生に調べてもらう時間をちょっと惜しいと思いまして、私の方で調べてきまして、はい、
そうなんです。だからね、編集会議で教えてくれないんですよ皆さん。そう本番でということで、そう、収録でということで、
はい、もうまだ教えてません。
はい、じゃあぜひぜひ小松先生、はい、最近気になるモバイルバッテリー製品教えてください。
はい、まあ、ちょっとね、最近のちょっとニュースとかから見たりとか、まあ、いろいろとあの記事とか見たやつがありますので、まあ、ポンポンポンとね、見せていこう、伝えていこうと思います。じゃあ、まず一つ目、これいきますね。はい。はい、プレスリリース、
ね。毎日 JP ですね。
はい。いきますね。40% オフセール。で、今、たまたまこの、ポッドキャスト配信してる最中、セールやってるんですけど。
本当だ、本当
だ。PR タイムでね、提供してるので、102g、超軽量。ケーブル風用のタイプ C 一体型モバイルバッテリー、うん、iPhone& Apple Watch 同時充電対応。はい。ということで、まあ、割と、なんですかね、ケーブルがないタイプの、端子だけ出てるような感じの、結構携帯性が高い。
そうですよね。
しかもかなり軽いです。100g なんで。
はい。
で、さらに充電しながら、多分 C の機能があるのかな？上に、Apple Watch 置いて、同時に、こう、できるっていう。
すごいこれ。
で、僕、ここのね、メーカー、この安さが逆にちょっと怖いなと思って、このメーカー大丈夫っていうので、はい、調べたロリーっていう会社で。
はいはい、ロリーって会社ですね。
で、ちょっと今、また一個送りましたけど、はい、それに関するノート書いてらっしゃる方のやつを見て、
はい、
一応見たんですけど、まあ、一応、まあ、中国の会社で、まあ、ここ1年ぐらいで割とよく見るような感じになったみたいです。
本当だ。
一応、レビュー見てる感じでは、まあ、評判としては、まあ、一応、購入報告多くて、まあ、充電できるものを一応作ってるっていうところは出されて、まあ、レビュー的には、ちょっと、この額ですし、まあ、安全なのであれば、まあ、一応使えるんじゃないかなと。
ね、評価もなかなかいいですね。
まあ、なんで PSA のちゃんとね、マークとかが入っているのであれば、買いなんじゃないかなっていうところで。はい。ということで、1個目はですね、この、割と傾向だ。僕は2個目にちょっとどうかなっていうので、まあ、ちょっとね。
すごいですよ。皆さん、この配信をいつのタイミングで、聞かれるかわからないですけど、8月25日までね、セールやってて、通常が4089円なのが、セール価格で2787円ですよ。
ちょっと魅力的ですよね。
なかなか ね、 なかなかね、いや、なかなかな感じです。特に、Android でも iPhone でもいいんですが、スマートフォンと、そういうね、Apple Watch なんかを、運用してる人はね、同時にいけますんで、
そう。
めちゃくちゃ便利ですよね。
そうで、一応もう一個もね、同時にできるって、二ついっぺんにもできるっていうところで、まあ、ちょっともう一つどうですかっていう、まあ、サイズ的にはね、スイカぐらいの横幅で、割ともう直雑して一緒に使えるぐらいの感じではあるので、はい、まあ、タイプ C なんでね、Android でも使えるということで、はい、まあ、アプローチ用ではありますが、
はい、
まあ、まず一つ目、ちょっと価格もあるということで、
はい、
これはね、本当にもうつい最近というか、今日実は発表されてる内容ではあるので、
本当だ、本当だ。
はい、というところで一つ目が、
いや、面白い製品でした。
はい、じゃあ次行きましょうね。
はい、
もうパンポン行きますよ。
はい、
これはね、ちょっとね、どっちかっていうと、まあ携帯ではあるんですけど、モバイルではあるんですが、まあもうちょっと広い目で見たような感じのものですね。
おお、おお、はい、なんだこれ、かっこいい。
はい、これ2025年8月1日、に一応、ギズモードさんの記事で出てるんですけど、ね、非常時でもレジャーでもスマホ13回も充電できると安心感が違うっていう、ね、なんかね、サイズ的にはどのくらいですかね、 10×20×20 ぐらいのサイズかな。どのくらいのサイズって言えばいいですかね。まあ、スマートフォンのサイズをなんか奥行き10センチぐらいあるような、なんか、こう、弁当箱のボックスみたいな感じ。
そうですね。弁当箱のボックスみたいな感じで、それこそ上に取っ手がついてるので、こうね、ちょっと持ち上げて、持っていくような感じのね。
多分、通常で考えると、通常のなんか蛍光するものにとしては結構でかいですよね。
はい。
だけど、なんかその、レジャーとかに持っていくようなものとしては、割となんか、このくらいのサイズって程よいかなっていう感じもしていて。
いいですよ、いいですよ。だって、私、キャンプ用に、うち、大きなモバイルバッテリーあるんですけど、まあ、災害でも使えるだろうということで。やっぱこれよりもっと全然大きいので、 あのこのぐらいのコンパクトさはいいですね。
しかも割とね見た目が可愛い感じ。
可愛い。でありながら、最大6デバイスに同時給電ということで、USB Type A の出力端子が3つと USB Type C の出力端子が1つ、USB Type C 入出力端子が2つということで6つ端子がありますね。
気になるメーカーとしてはアイリス大山でございます。
そうなんですよこれアイリス大山なんですよね。
まあなんで割と、まあ、6万ミリアンペアの大容量っていうところで、まあ、このサイズっていうのはある程度納得かなっていうところで。
いや本当そうですね。
はい、まあなんで、まあ、ちょっと非常時にもね割と注目されてるものではあるので、まあちょっと1個ぐらいこうなんか家にあるとちょっとねそういう特にね先生みたいにキャンプとか行く方にとってはちょっといいんじゃなかろうかと、は
い、いやいいと思いますしね、先ほども言いましたがやっぱりねこんな時代ですから、いつ何時災害的なこともねあれですから、そういう時のためにねちょっとこういうのを用意しておいて、で値段的にも今アマゾンとか楽天とかの金額で言うとまあ1万5、6000円、7000円、8000円ぐらい、そのぐらいの感じですよね。定価が2万1780円ぐらいなのかな、なんかねそれぐらいかなっていう感じではありますが、結構実売だと1万6000円、7000円、8000円ぐらいの感じで売ってるようなので、これはいいと思いますよ。
まあ、多様な感じでね。
うん、
もうこの店舗で喋ってると本当にショッピング回しもみたいですけど、
ね、パスルー充電も対応してるので、はい、充電しながら給電ができるっていうことで、いやー素晴らしい。私ども何のお金ももらってないですよ
で今のは割といいんですけど、はい、ちょっと持ち運び不便ということで、うん、まあ、ちょっとビジネス向けのやつでちょっと、うん、本当にこう最近出てたところで言うと、
はい
はい、こちらですね、記事自体は山陽新聞さんの記事なんですが、
でもこの記事も新しい、
はい、まあ、今日調べましたからね。はい、サンワサプライさんのですね、まあ、大容量2万ミリアンペア。
2万ミリアンペア。
はい。12キュービボルトに、まあ、対応しているということで、まあ、10種類のプラグに幅広く接続できる。ノート用の、ノートパソコン用の、ね、外付けバッテリーなので。
本当だ。
はい。なんで、ちょっとやっぱり重い感じはするので、さっきに比べたら割とコンパクトではあるんですけど、
はい。
一応ね PSE 適合品ということで、一応この、サンヨシムさんのサイトからサンワサプライのページにも一応リンクは貼られておりますので、うん、そちらの方で詳細見てもらえばと思うんですけど、
うん、
まあ、一応あらゆるその変換プラグでねそのちょっと機器に対応してるっていうところでもありますので、
いやー素晴らしい。
そうだから
こうこんな場面で使えますよっていうのがあるんですけど、
はい、
会議中の予備電源、はい、ワーキングスペース、出張などの移動中、
はい、
でその一番最初にインカーワークにって書いてあるんですよ。
ああ、
インカーワークって言葉あるんですね
車の中でね仕事するっていう、
面白い。
ワーケーションの人にとってはいいかもしれないですね。
はい、
はい、まあ、ということでこれもちょっとねライフスタイルによるかなところはあるんですけど、割とこう充電するところだって DC 出力モードとかにもできるので、
はい、
非常にこう使い勝手がいいのかなっていう。
一応ねサイズ的にはその前のアイリス大山の商品に比べるとコンパクトなので、一応機内持ち込みできるって書いてありますね。ちょっと航空会社によって異なる規制があるんで、あらかじめ利用される航空会社にご確認くださいと書いてありますが、そのぐらいのサイズ感なのでっていう感じですね。もちろんね目に見えるところで皆さんねはい持ち運んでいただければと思いますが、というところですね、はい、これもね、お値段的にも先ほどのと同じぐらいかな。販売価格1万5273円税抜きですので、
はい、
はい、同じような金額感かなというところですね。
はい、ということで、4つ、まあ、一応今ので3つ目かな。
はい、3つです。
はい、はい、で実は、はい、今日先生に、はい、お見舞いしてやろうと思ったのは実はこれなんですよ、はい、これは今ではもう前座です。
前座なんですか
前座というか要はこれを紹介したいからそれにかこつけて、
まあ、最近何最近僕だって今聞いてた3つでもうってなんか欲しいなと思うのもありましたよ、今の3つの中でも。
はい、じゃあ最後これいきますよ。ギズモードさんですね。
ほう、
はい、これ8月9日のギズモードさんの記事ですね。
わー っちゃかっこいい。
今日美女いいじゃん、ガジェットも漏れてたいじゃんっていうなんかタイトルが、まあ、面白いタイトルなんですけど、あの、まあ、モバイルバッテリーなんですけど、結構見た目がすごく素敵な。なんだ
これ、めちゃくちゃかっこいい。
はい。あの、なんかね、もともとは、その、なんだろう、モデル、元にしているのが、はい、その、香水のボトルから着想を得たモバイルバッテリーということで。
うわ、なんだこれ。
なんですかね、こう、結構ちっちゃめなんですけど、白くて、で、透明の部分があって、その中になんかレコード盤が入ってるような感じのね。
そう、だから、ね、こう、ページに書いてありますが、クラシックスピーカーのデザインをヒントにしてると、
うん、
なんじゃこれ。
これちょっとなんかね、めでたい感じのものを持ちたい場合だとちょっと可愛いのでいいかなと思って。
これおいくら、おいくら、あ、おそんなに高くない。
ぼちぼちの価格ですね。
今ちょっと開い、そのメーカーサイト開いたんですけど、
はい、
ちょうど今この収録をしている時点だと 10% オフで僕の画面だと出てて、
はい、
6665円。
まあまあまあまあ、ほどほどほどほど、
いやいや全然いいんじゃないですか。このビジュいいねで。なんだこれかっこよ。
なかなかあのモバイルバッテリーってあのこういう感じのなんかねビジュアルでこういう持ちたい感じのものってなかなかあんまりないん
じゃないです
か。
ないですよね。
まあ色とカラバリとかね、なんかあのファンシーなカラーはあるんですけど、
はい、
こうなんか中身のなんか表示とかそのディスプレイの数字の表示とかをこだわってる感じはね、あんまりまああるんでしょうけど、あんまりこう見ない感じではあるので。
ねえ。すごい。
まあ、モバイルバッテリーにビジュアルを求める人がどれくらいいるのかって話はありますが、まあなんか、ただ、こういうね、いろいろなものを持つところで言うと、特に白系のなんかね、もので揃えてる方にとっては非常に良さそうな。
いいっすよね。
で、面白いのはケーブルなしで直接コンセントにさせるっていうのもいいですよね、充電がね。
いやー、いいっすね。
コンセントにさしてるとね、なんか壁の据え置きのミニ CD プレイヤーっぽい感じに見えますもんね。
はい。
はい、ということで。
すごい、へぇうわぁ、ちょっと欲しいな、これ。
ね、ちょっとで、これぐらいのお手頃だったら、割となんかの、ね、お祝いとかでなんかプレゼントするのも割と喜ばれそうな感じしますよね。
多分ね、で、僕、この、メーカーが、多分これ、シャージって読むのかなだと思うんですよ。シャージの商品1個持ってんですよ。
ああ、そうなんですね。
今ね手元にあるんですけど、多分ねこれシャージなんですよね。
おお、ああそれですが、かわいいですね。
いわゆるオールドマックの形をした、はいはいはい、USB、違う、あれですUSB-C の充電アダプターかっていう言い方でいいのか、はい、を持ってて、多分これシャージなんですよね。いや
どこのメーカーなんですかね、これ。
これどこですかね。多分でも、それこそ、中国とかじゃないですか。
ああ、中国ですね。
深センとかじゃないですか、多分。
うん、そうですね、深センですね。2020年に中国深センに設立されたというところですね。
はい。
現在も世界100カ国以上に製品を販売、累計10万以上出し、販売しているというところで、世界中から注目されているということで。
かっこいいめちゃくちゃかっこいいですねこれ。
はい、まあ、PSE のね適合品であればもうぜひもうあれですよ、飛行機乗るときもなんかおしゃれな感じで、
これだったらそのなんか見せたいじゃないですか逆に
そうです、ね、
あでもそういう発想いいですよね。そのなんていうんですか、見えるところに置かないといけなくなったわけじゃないですか今回、
はい、
そこに対して見せることに喜びがあるっていうこのね UX ですよ、ユーザー体験いやいいですよ、なかなかにいいですよ。これはでも多分日本でも使えるんですよね、おそらく。
おそらくそうですね、 PSE の適合を取ってればできるはずなので、ね、もうちょっとこのサイトからはちょっと分かんないですけど、はい、
あで今ずっと下にスクロールしてったら関連商品のとこに、はい、あなたはおそらく好きでしょうっていうとこがあって、はい、今僕が見せた
あ
載ってますね、はい載ってます。
はい、まあ、ということで私が紹介したのは以上でございます、は
い、今日ね、ありがとうございます。
今日いろいろ調べた中ではこの辺が面白そうな感じで、
いやー素晴らしい。モバイルバッテリー、先ほどねなかなか持ち運ばない、最近持ち運んでないなって話はしましたが、とは言いつつね、いくつか持ってますし、やっぱりねあって安心っていうところはあるんで、うん、いやとてもいろんな製品がやっぱり改めてあるんだなっていうところと、やっぱりね、この手の商品は、だんだんだんだんお安くなると言いましょうか、ね、同じ容量でお安くなったりとか、ね、前のねちょっとワングレード高い容量みたいなところが、ね、ちょっとねお安く買えたりもするので、なんかやっぱりちょいちょい見といた方がいいなと思いますね。多分安全性も絶対上がっていきますもんね。
そうですね。
だからまあなんかねわざわざ壊れてないものを買い替えるっていうのってなかなかあれですけど、でもねこういうちょっと発火したりとかっていう危険性もありますし、ある程度ね新しいものを買っていくっていうのも大事かなっていう気がするので、ぜひぜひ皆さんもなんかリンクでも載せときますかね。
そうですね、はい。
はい、参照していただければと思います。以上といたしましょうか。
はい、
はい、KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトをアクセスをしていただきますとプレイヤーがございますので、サイト上で直接聞いていただくことができます。ただし Spotify 等々の購読登録サービスで登録をしていただきますと、配信されるや否や皆さんの端末にヒュッと案内が飛んでまいりますので、聞き逃しなく聞いていただけるかと思います。いろんなテーマでお話をしておりますので、ながら聞きでも結構ですので聞いていただけると K と K が喜びますということでございます。では以上といたしましょう。お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、小松でした。
それでは次回518回の配信でお会いいたしましょう。皆さんさようなら。
さようなら。
さあモバイルバッテリーみんな買いに行こう。